十勝ウーマンフロンティア。
十勝の酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。広尾町で酪農家をしていますマドリンこと住倉まどかです。十勝ウーマンフロンティア、この番組は農業酪農王国十勝からキラキラしている方の活動や取り組み魅力をお伝えしていきます。
今日のゲストはお二人いらっしゃるんですけれども、士幌町の酪農家の山岸和香さん、そしてクンネップ町のね牧場従業員をやっています内藤直美さんのお二人です。山岸和香さんはですね、青森県出身で東京育ち、そしてね東京にある日本獣医生命科学大学というところを卒業して、で北海道に来られました。で牛のね人工授精師として別海町、そして士幌町農協で5年間働いた後に、町内のですね酪農家でありますご主人と結婚して、現在ね山岸牧場で働いています。3人のね娘さんのママでもある若さんなんですけれどもね、育児に家事に仕事と、もう毎日フル回転で頑張っているね素晴らしい女性です。でもう一人内藤直美さんは島根県出身で、旅行会社で働いた経験からですね、まあ北海道で1年だけでも住んでみようと思って北海道に来られたそうなんですけれども、そこで酪農家で働くことになりまして、そうするとね酪農もうちょっとやってみたいなと思って牧場のお仕事をいろいろ続けてきて、ある時はですねもう自ら志願してそのある牧場にね就職したいって言ってお願いして働いたりとかもしていてですね、現在はですね北見館内のねクンネプ町の牧場で従業員として働いているんですけれども、直美さんはですねなんとねこの十勝ウーマンフロンティア、この番組のヘビーリサでもあるので、いつもねいろんな感想を直接私に伝えてくれているんですよね。こうやってねこの若さんと直美さんは普段からね私ともすごく仲良くしてくれているんですけれども、そんな仲良しの友達でもなかなか今までね聞いたことない話もあったので、ぜひこのお話ね聞いていただけたらなというふうに思います。
十勝ウーマンフロンティア、この番組は JA 広尾、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワーク十勝、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りします。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを、日展配合飼料。
動物未来見つめる広がる。ゼノアック日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がっていけるようチャレンジし続けます。
トカチウーマンフロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
今日はですね普段から私とも仲良くしている友人でもあるお二人にいろんなお話を聞いていこうと思います。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあまずそれぞれね働いている牧場の規模を教えてもらいたいんですけど、じゃあ若さんからどうですか。
はい、うちは全部で380頭ぐらい、うんうん、で計算牛で190着、
搬入してる牛でいうと、
搬入牛も入れて190で、絞ってるのだからと170頭ぐらい、
うんうんうん、で170頭の搾乳牛をロボットもあるんですもんね。
そう、ロボット2台で、あとパーラーで、うん、70いかないぐらいかな、うん、絞ってる。
あ、じゃあ100頭ぐらいロボットで搾乳してて、うん、他の70頭は人の手で搾乳してるっていうことですね。
うん、そうです。
なるほど。その規模で、今牧場で働いている人たちはどれぐらいですか。
常に行ってくれる人が一人いて、
従業員さん、
はい、うん、で搾乳に朝だけ来てくれる人が一人、
うんうん、とあと家族。
そうです、
うん、忙しい
ね。
じゃあ続きまして、直美さんの働いている牧場は、
はい、親牛が150頭ぐらいで、うん、子供が70から80頭ぐらいいます。
はい、だいたい搾乳で何頭ぐらいですか。
搾乳で120頭から30頭。
うんうんうん、なるほど。お、その牧場で働いている人たちはどのぐらいいますか。
従業員が3人と お家の人3人です。
ああ、じゃあ6人ぐらいで。
そうです。
回してるってことですね。はい、あ、じゃあ人数的には同じぐらい。ですよね。牛もね、結構頭数いるんだけれども、皆さんはそれぞれどんな作業を担当してるんですか？
私は、受精と移植と妊管と、
うん、そういう繁殖関係にね、関わることを主に担当してて。
ね、うん、普段、うん。毎日やることはそれ。
うん、で、例えばその、誰かが従業員さんお休みだったりとか、うんうん、あとお母さん、義理のお母さんのお手伝いをたまにしたりするってことなのかな。
う
ん
う
ん、
朝はもう絶対子供たちがいるから出れないけども、うん、夕方はだいぶ暖かくなってきたから、うん、もう本当に学校から帰ってきたら、うん、もう牛舎、家に入らないで牛舎、
子供たちがね
牛舎、うんうん、って時に搾乳ちょっと手伝ったり、
うんうん、
お母さんがやる哺乳をちょっと子供たちと一緒にやったり、
うん、
冬の間はもう絶対それできないんだけど、
うんうん、
寒すぎて、
うんうんうん、
だからもう4月から11月までは結構暖かいから、
うん、
もうとにかくお迎え行って帰ってきたら、うん、もう牛舎で、冬の間はもう寒すぎるし暗いから、
うん、
もう帰ってきたらねすぐ家の中入るけども、
うん、じゃあなかなかお家に帰らないってこともあるってことね、子供たちが、
ま
あ、
基本はもう暖かくなってもう明るくなったら、うん、ずっと牛舎おでパパが上がるときに一緒に上がるみたいな、
うん、大変。しかもあの上のお姉ちゃん小学生ですもんね、うんうんうん、で小学校帰ってきてもずっと外に
やっぱ、うん、外にいるの方が楽しいから搾乳の乳服タオルをみんなに配ったりとか、うん、
あ
牛棒の時にホールディングエリアからパーラに入れる、うん、ね、絞るとこ入れるときにこうやって棒でおいおいおいってやったりとか、あ、で
も牛の中に入っていくのも全然怖くないよな、
全然平気、うん、むしろやりたい、
すっごいなんかこう、まあ、アクティブな娘たち、
ね、遊び感覚だからいいのかな、
うん、
まあね、いや、あの自分で楽しんでるうちは、
うん、まあね、うんうんうん、でもそれをずっとね見てるお母さんは結構なかなか大変ですね、う
ん、だから見たくないから搾乳やってちょっと見といてねみたいな
周りにね、
そうみんなの目があるから、うん、自分一人で見なくていいから、
うんうんうんうん、
ね、そこにポーッと立ってるわけにもね、うん、なんかだったら搾乳しながらとか、ただみんなの目があるからね、一人で見なくていい、
うん、
楽みたいな
仕事と、まあ、子育てとっていうかその、うん、もう一緒みたいな感じがする感じですよね、
うんうんうん、
日々なんか大変そう。
でもね、一番下の子とかやっぱちっちゃいからお腹空いてきちゃったりするから、
うんうん、
ね、牛舎にいたらやっぱお菓子とか食べちゃうから、うん、ちょっと先に上がらせてご飯食べさせて、
うん、
でもお姉ちゃんはまだ搾乳とかあのその外回りの仕事とか一緒にくっついてやってるから、うん、食べさせてからまた牛舎出るとか
あ、食べさせてまた外で動くんだ
やっぱお姉ちゃんがいるから行きたいみたいな。
毎日違うからそれも大変ですね。
冬の間の方が大変、やっぱりそれができないから寒くて、
うん、
やっぱ暗いし危ないから、
うん、確かにすぐ道ですよね。
そう、
赤ちゃんちは
だけどね、敷地内もほらトラクター動いたり、
うん、
でも暗かったらやっぱり
見えない、ね、
そう危ないし、だからそういう寒くてとてもじゃないけど、
うん、
いられないし、
う
ん、
じゃあもう冬の方が結構大変、
大変、家にずっと家にいなきゃいけない大変だからもう 今時期になると、
うん、
あ、帰ってきても牛舎行けるし、
うんうん、
いいねみたいな、楽しいねみたいなな
るほどねあ、じゃあこれ続けて聞くけど、若ちゃんはもともとその人工授精の仕事をしてて、うん、こう嫁に入ったから、うん、その山岸牧場のね女性とか移植だとかそういう担当をしてるんですもんね、うんうん、
それしかできない。
いやいやいや違うんですよ、
簡単に言えばそれしかできない。あとは本当にもう全部教えてもらわないとできないから、
うん、
教えてもらわなくてもできるのはそれしかない。
いやいやでもねこれは結構牧場にとってすごいね大事なことで、うん、このね繁殖がうまく回ればもう本当に牧場の経営もうまくいくって言われてるぐらいあの大事な部分だから、それこそ牛さんの子宮の状態を見てもう受精できるよとか、あ、まだ早いかなとか、もう終わってるかなっていうのが手を入れてわかるじゃないですか、うん、それってすごく、まあ、その技術的なことだけどすごく大事なことだなというふうに思ってて、で若ちゃんがよく言うのが人工授精は、まあね、その牛のタイミングというかそのいい時に受精するっていうことだけど、うんうんうん、受精卵移植もね、うんうんうん、やっているから、受精卵移植っていうのは基本的には発情の後に、うん、まあこれちょっと難しい話なんですけど、うん、あの発情の時に、まあ、その後排卵をしますよね、うん、でその
排卵した方の子宮右と左の排卵をした方の子宮に黄体が1週間後ぐらいに黄体がついて、うん、でそれの黄体を 確認して、うん、あ移植できるな、あこれやちょっと移植してもちょっとダメそうだなっていうのを判断して、うん、移植できると思った黄体がついた牛に、1週間後ぐらい発情から1週間後ぐらいに移植する、
うんうん、っていうことなんですよね。
っていうこと
だから それも全部その手先の感覚ってことじゃないですか、うん、その、うん、いい黄体なのか、うん、そんなに良くない黄体なのかっていうのをね手で確認して、まあ、手だけの感覚で決めるってことですよね要は、
うん、いや今はなんかエコーね、みんな受精さんでもエコーバンバン使ってるから。
あそうなんだ。
そう
エコーで見て黄体の状態を確認する。
私がそれこそ受精師として働いてた時は、うん、受精師さんは、うん、あのエコー持てなかったんだけど、うん、獣医さんだけでエコー持てなかったんだけど、うんうん、今は受精さんもエコー持てて、うん、エコーで確認できる、
うん、
うん、から今の若い受精さんたちはすごいなと。
見れる目もないとダメですよね。
そうそうそうそう、そうなの、
エコー当てる技術とかね。
そうだから今の若い受精さんたちすごいなと思って、私それができないから、うん、あのちょっと見せてもらうんだけど、うん、やってる時に、うん、でこれが黄体でとか、うん、これがこうちょっと汚れた粘液でとか、うん、へーって言いながら勉強になるなと思いながら、でもできないから、うん、もう私はもう自分の手入れて、うん、条件だけで、
うん
うん、あの判断する。
トカチウーマンフロンティア。
いやそれでも十分すごいと思ってるし、若ちゃん巷ではめっちゃこう受胎率の高い
巷ではってやめ
て、すごいこう受胎率いいんだよっていうの
が、そうなの、
うん、聞くから、やっぱその腕なんだな、腕とやっぱその判断じゃないそういうのって。
でね、そうよく言うんだけどみんなそうやって、うん、でもね私誰がやっても一緒だと思ってて、それこそ牛の状態と卵だと思ってるの、
うん、
私は、
うん、
で牛はやっぱり餌とかそういうね、うん、変われば全然違ってくる、
うんうん、
その牛の管理と卵のやっぱり状態が良くないと、
うん、
牛の状態だけ良くても卵がちょっとあんまり良くないかったら、まあ、
排卵した卵ってこと、
うん、受精卵、
あ受精卵のね、
うんうんうん、
なるほど、その移植する受精卵の質っていう、
そうそうそうそう、うん、だから半々だと思ってて私の中では、
うんうん、
だからどっちともその良ければ誰がやっても移植しても止まると思ってて、
うんうん、
だから止まる牛は誰がやっても止まる、
うん、
私が自分で外した牛は別な人がやったら止まったかもしれない、
うん、まあそれはもうでも分からない、
そう、そう分かんないんだけど、
うんうん、
でよくねその褒めてもらえるんだけど、うん、の技術とか移植の技術がとかっていうんだけど、うんうん、ありがとうございますって思うんだけど、うん、私の中ではあんまりこれ誰がやっても一緒だよなと思ってる、
うん、その感覚もきっとすごい大事なことなんだと思う。
うん、そうか。
いや多分そのなんかすごいさ自信満々でさずっといたらさ、それもそれでちょっとあんまり良くないじゃん。
そうね。
まあ誰がやっても一緒だよって思いながらも、やっぱ自分はだってそのなんかこう決めどころってあるわけじゃん。
うんうんうん、う
ん。なんかこういう牛はそれこそ前回受胎しなかったから、うんうん、もうこういう方がいいのかなとか、うん、そういうのってやっぱその経験値とともに行くところだと思うし、そういう意味ではね、こう長年積み重ねてる上で今のね、そのやり始めた時とはやっぱ技術とかもすごい上がっているってことだし、そういう人が牧場にいてくれるとめちゃめちゃいいなって思っちゃいますね。
そうか。
うん、羨ましいと思うかも。私自身受精も してるけど、うんうん、でももう本当に細かいこと 見ないっていうか、あんま違いがよくわからない。
いや私も細かいこと見てないの。結局繁殖やってるって言うんだけど、うん、結局主人がこれ発情だからつけて、うん、はいわかりましたピャッ私が発情見つけてこれ発情台をつけるようじゃなくて、うん、まあ、その牛舎にいる主人が見つけてとか、うん、まあ、従業員さんもよく見つけてくれるんだよね、うん、餌やってる時にこれ乗ってましたよとか、うん、発情兆候ありましたよって教えてくれて、
うんうん、でも手入れてあちょっとまだ早いなって言ったら明日にするわとか、
いやここもう外部バリバリあるやつはもう見ない、直径しない、触らない、余計なことしないで、
うん、
まあ、つける。で未計算はそれでいいんだけど、うん、計算牛になってくるとさ、なんかリピートいるでしょ、
うん、
そういう詩はやっぱちょっとね見たりとか、
うん、あとずっと怪しいのずっと続いてるみたいなのがあったりとかもするじゃない、
そうそう、うん、そういった怪しいやつは一応見るけど、うん、分娩して初回で発情兆候あるとかってやつは、うん、もう直見しない、触らない、もうただつけるだけ、 だからなんかもう別に技術でも何でもなく
いやいやいや
その余計なことしないのがいいよね。嫌じゃんだって
逆の立場でね
そうそうそう同じやっぱね
病院とかでね
牛も女の子だから
うんうん
でこ
うい
ろいろね、いろいろ
いじられるぐらいだったら、うん、もうスッと
余計なことしないそう
なるほど
そうって思ってるでもこれね同じ女女性だからね、うん、感じれることじゃない？
いやでもそうじゃない。やっぱそのお母さんになってる経験があるから感じるんだと思う。
うん。うん、同じ女性だから牛も、
うんうんうん。
だからこう自分されたら嫌だなみたいな。あんまり長くお尻に手入れられたら嫌だなみたいな。
うん、
直径も素早くみたい
な。でもやっぱりその手入れて分かるっていうのはすごいなって。その手入れて例えば。赤ちゃんがいますよっていうこともそうだし、うんうんうんまあ、一般的に言うと、うん、こう手を入れて妊娠してるかどうか分かるのってどれぐらい40日ぐらい、
繁殖検診で獣医さん回ってくるけど獣医さんがエコーでね、
うん、
妊娠鑑定するの45日ぐらいから上がってくるのかな今
うちもそうですね獣医さん
に確
認してもらうのはうちは50日以降にしてて、うんうん、ただあのパグ検査って乳児でミルクで、
うん、
あの検査に出して妊娠してるかっていうのがプラスで出てきた牛を50日に見てもらうみたいな感じにしてるけど、うんう
ん、だいたいそれぐらいだよね、
うん、でも赤ちゃんももっと早く分かるんですよね、うん、
いやあの未計算の場合ね、うん、あの計算はもう本当に獣医さんに回ってくるから月に2回も来てくれるから、
うん
うん、あんまりその計算牛を任官するってことはしないんだけども、うん、未計算はやらないと牛移動もできないから、
うんうん、
だいたい、うん、32日ぐらいから
32日ですよ
すごいねでもね小さい方がねあんまり大きくなっちゃうと逆にわからない
あそうなんだ
なんかそれ35日とかさそれぐらいの、うん、触りやすいんだよね
そういうもんなんですね
そうだあんまり大きくなるとさゴニョゴニョゴニョゴニョ触りたくないでしょ
なんかそれでまた落ちても嫌だし
嫌でしょ、
うん、
せっかく止まったのに、うん、だからだいたいそれくらいもうパッと触って分かんないようなやつは、うん、ちょっともうちょっと1週間ぐらいしてからもう一回見せてって言ったりして、
うんう
ん、あんまりゴニョゴニョ
しないとにかくゴニョゴニョしない
だけの負担をかけない
牛のに
そうそうそう
牛が嫌だなって思うことはしないように
そうそうそうい
やでも32日で分かったらやっぱすごいですよね普通にうちに来る獣医さんでも30日ではちょっと自信ないんでちょっと次にお願いしますみたいな感じで言ったりするから
前にね先輩に教わって
あそのそう職場とか司法労
に来る前のね、
うんうん、
初めて就職した、
うん、
その上春別での
先輩
の獣医さんにも教えてもらって、うん、農家さんにお世話になって、うん、牛貸してもらって
で
そうそう新人の1年目の新人の私にさ、うん、手ね牛貸してくれるんだからさもう本当にありがたかったなと思ってあれがなかったら、
うん、
もう今の自分ないと思ってるからその先輩と、うん、その上春別のの牛屋さん
そう別会長のね
そう、うんうん、であの牛貸してくれた、ね、牛に手入れさせてもらった、うん、その農家さんにはすごい感謝してる、
うん、
それがなかったらもうあの1年がなかったら、うん、今そういう風にね、うん、見れるあれはついてなかったなと思う、うん、
でもその1年で結局もう十何年も、
うんうんうん
ね、その仕事ができ、ね、し続けられてるっていうところですよね、うんうん、
その1年ものすごいやったからねすごい頭数やったからね
だってね、
やっぱ頭数だよね
人工授精師って仕事ってもうだって年間で言ったらもう1000頭超えるんでしょ
もう軽く超えちゃうで、また向こうってさ本当牛の頭数多いし1日に見る数が半端なかったんだよね、
うんうんうん、
だつけてる頭数で30前後つけててだから見てる頭数ってもう50近く見てるんだよね、
うんうんうんうん、
1日にそれプラス任官する技術をつけるのに、
うん、
あのバーって見させてもらってたりとか、
うん、
とにかくもう
受精業務の他に
他にそうそうそうそう止まってるか止まってないかを
じゃあもう手入れてる数で言ったらもう1日100は超え
たあそうその時はやってたね、
はあ、
もう頭数こなさないと自分にこう身につかないと思ったから、
うんうん、
でやらせてもらえたし、うんうん、それを今考えたらさそんな新人のさあもう自分の牛どうされるか分かんないさ
いや
牛貸してくれるって本当にすごいなと思ってい
やそのやる気のある子にはっていう感じだったんじゃないですか
いや、うん、だからもう本当にその農家さんには感謝してるもうありがとうございますって
え、あのその山岸牧場でも毎日受精とか移植とかはあるわけでしょ。
そうだね、ほぼ、うん、
ほぼ毎日あるってことは、うん、ほぼ毎日分娩があるっていうことですよね。
もう、うん、ないもちろんない日も続いたりするけども、うん、
でもまあ可能性的にはありますよね、うん、その毎日受精があるってことは、
うん、毎日生まれてるって感じするよね、
うん、毎日285人が毎日生まれてるっていうことだからね。そうそうってことはそれを牧場をね、その家族と従業員さん3人ぐらい、まあ、2人とパートさんとで回さなきゃいけないっていう意味ではすごい大変ですよね。だってもう、うん、生まれてるよとかってよくあるわけでしょ、うん、子供たちとこう牛舎周りを歩いてたら、
うんうんうん、
あ足出てるとか、
うんうんうんうん、
日々
そうだね。だから子供たちにもね、あの出産見せるチャンスはいっぱいね、あの、うんうん、学校行ってない時間帯に生まれることも、行ってる時に生まれちゃうのもあるけど、うんうん、帰ってきてから夕方とかね、うんうん、夜とかにお産あったりするとじーっと見てるよね子供たち
出てくるまで
そうそうそうそう、
引っ張ったりしない？
あ、するするする、うん、その時もじーっと見て
る、うん、顔出てきた、
そうお父さん足出てるよみたいなね、
すごいいい勉強ですよね。
私もなんか見てて楽しんでね、頑張れみたいな、
うん、まあ、みんなでそういう気持ちになるよねお母さん牛とか、まあお母さん牛の気持ちにもなるしね。
そうそうそう、子供産んでお母さん牛の立場になって考えるようになったから、うん、その子供が生まれる前と今ではそのお母さん牛に対する見方が変わったっていうか、うん、頑張れみたいな、
もうね、それまではまあ牛っていう感じだったのが、そうそうそう、うん、それこそその出産を経験して、
うんうんうん、
はあ、痛いよね、わかる、うん、みたいな感じ
で、よく泣かなかったね、よく、ね、よく泣かないでスルッと埋めたね、みたいな。とか、いや、うん、苦しい、声出るよね、みたいな、頑張れ、みたいなね、すごい応援したくなる。
うん、いや、もうすごい、なんか、普段泣いてる声と全然ありえないような声で泣くよね、その産む時ってね。
家にいてもわかるよね。あ、なんか違う、みたいな、ね。
それめっちゃ酪農家だね。
あ、泣き方違うみたいな。あれ生まれてんじゃないみたいな。あ、生まれてたみたいなね。
そうやってこう仕事をしながら子育てもしてるっていう、なんかそういうのがこう想像つくような感じだなというふうに思いました。
トカチウーマンフロンティア。
トカチの酪農業の女性たちはとってもキラキラしてます。
エンディングです。この番組のブログもありますので FM ジャガのホームページからチェックしてくださいね。再放送は毎週火曜日の夜7時から7時半です。放送後は YouTube そしてポッドキャストでも聞くことができます。トカチウーマンフロンティアで検索してくださいね。この後はこの番組を支えてくださっているスポンサーさんからの大事なお知らせタイムです。最後まで聞いてくださいね。
トカチウーマンフロンティア、ここまではマドリンことスミクラマドカがお送りしました。どうもありがとうございました。
JA 目黒からのお知らせです。 JA 目黒の直売所目黒ファーマーズマーケット愛妻屋が4月28日に今年度の営業を開始いたします。野菜の苗の販売や目黒産の野菜、越冬じゃがいも、長芋などの農産物、地元目黒の加工品や全国の JA や直売所と連携して集めた愛妻屋でしか購入できない加工品も販売いたします。野菜の苗は定番のミニトマト、ナス、キュウリ、ピーマン、パプリカ、南蛮、カボチャ、スイカにメロンなどなど、家庭菜園でもおなじみの苗から珍しい作物の苗まで取り揃えています。野菜たちの収穫を想像しながら苗を選ぶのは楽しい時間ですよ。愛妻屋で野菜の苗を買って今年の家庭菜園をスタートしてください。地元の人に地元の野菜を食べていただきたいという思いで愛情を込めて育てた十勝目黒の新鮮な野菜を自信を持ってお届けします。生産者スタッフ一丸となって愛妻屋を運営してまいりますので、皆さんのご来店をお待ちしております。なお営業期間は4月28日から11月29日までの予定です。営業時間は4月28日から5月31日までは午前9時から午後4時まで、6月2日から11月3日までは午前9時から午後5時まで、11月4日から11月29日までは午前9時から午後4時までです。
定休日は月曜日と木曜日で臨時営業の時があります。混雑の時には入場制限をさせていただく場合があります。皆様のご協力をお願いいたします。 JA 目室の直売所目室ファーマーズマーケット愛妻屋のお問い合わせ先は電話 0155-62-5315 番です。 JA 目室からのお知らせでした。
日展配合資料から大切な子牛に 6g のおまじない、哺乳子牛用サプリメント子牛の味方のご案内です。子牛の味方は初乳に含まれる免疫グロブリンの吸収率を高めるオリゴ糖を原料とする子牛用サプリメント。免疫グロブリンは出生後の子牛が初乳を飲むことで吸収しますが、出生後24時間を過ぎると免疫グロブリンの吸収ができなくなってしまいます。子牛に初乳に含まれる免疫グロブリンをできるだけ早く多く吸収させることは子牛の健康な成長のためにとても重要です。日展配合飼料の子牛の味方は初乳中の免疫グロブリンの吸収をサポートするサプリメント。使い方は簡単です。初乳に子牛の味方を一歩を混ぜて飲ませるだけ。分娩後1回目と2回目の哺乳の時にご使用ください。免疫グロブリンの吸収を高め、感染症などからあなたの子牛を守ります。子牛の健やかな成長のために 6g のおまじない子牛の味方は日展配合飼料から発売中です。日展配合飼料からのお知らせでした。
JA 疲労からのお知らせです。疲労町では新規就農希望者を募集しています。現在疲労町の酪農家の半数以上が新規就農者によって経営されており、道内有数の新規就農受け入れ地域となっています。将来酪農家になりたい、動物が好き、酪農に興味があるなど、まずは農業のきっかけを疲労町から始めてみませんか。大切なのは酪農をしたい、酪農経営をするという夢を諦めないことです。サンタの町疲労町があなたの夢を応援します。詳しくは JA 疲労内の疲労町担い手センター、電話番号 015585-2121 までお問い合わせください。疲労町は新規就農を目指す皆さんをお待ちしています。 JA 疲労からのお知らせでした。私自身もですね、疲労町で酪農していて、その仕事自体はその、まあ、冬はね寒かったりとか、あと大雨が大変とか大雪が大変とか、すごい大変なこともいっぱいあるんですけれども、それでも頑張ろうっていう風にさせてくれる牛たちと、あと一緒にこう頑張れる仲間がいるっていうのがすごく大きくって、そういう仲間がいるからこそ続けていきたいし、ここに住んでいきたいなっていう風に感じれたところでもあるので、その人の温かさが自慢の疲労町でね、ぜひたくさんの人に酪農を始めてほしいなっていう風に思っています。
動物、未来、見つめる、広がる。ゼノアク日本全薬工業は動物が持っている未来の可能性を見つめ見出し、動物と人間との関係が今よりもっと輝かしく素晴らしいものに広がってゆけるようチャレンジし続けます。
日展配合飼料は酪農家の笑顔と乳牛の健康のために、これからも北海道の酪農をサポートしていきます。人も動物も満たされて生きる喜びを。日展配合飼料。
トカチウーマンフロンティア。この番組は JA 疲労、北海道酪農のサポーター、日展配合飼料、公園のゼノアック日本全薬工業、 JA ネットワークトカチ、トカチごちそう共和国、以上の提供でお送りしました。